発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今日は絶景音楽フェスハイライフ八ヶ岳の会場で公開収録を行っております。今私たちフェスの会場にいて、ちょっと皆さんが盛り上がっている様子も欲しいので、なんか拍手とかしてもらってもいいですか。
イエーイ、
ありがとうございます。め
っちゃ多分公開収録で一番盛り上がってる、
はい、うん、八ヶ岳最高、イエーイ
そう、今日はお天気も持っているので、お外で気持ちよく収録をさせてもらっています。でこの発酵兄弟のコージートークという番組なんですけど、2015年の10月から始まりまして、あともうちょっとで200回を迎えるので、今日は200回直前スペシャルということで、199回目はですね、
はい、
とってもスペシャルなゲストをお呼びしておりますので、ね、会場の皆さんもぜひ最後までお付き合いください。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は食スケベの話。今日のゲストは芸人、俳優、アーティストの牧田スポーツさんです。こんにちは、
よろしくお願いいたします。
今この番組が始まった感じなんで、
今収録しております。
今始まったということで、はい、よろしくお願いいたします。
そうで今、はい、メインテーマでも、
ね、はい、抜けるようなこの空の下で、
はい、
スケベなんて言葉が、
そうですね
なんかちょっとね、ちょっとためらいがありますけども、
そう、もう、はい、ディレクターさんたってのご希望で、
そうですか、
はい、牧田さんにはもう食スケベの話を聞いてくれって、いや
私なんか別にそんな大したもんじゃないですよ。
いやでもいろんな、
はい、食チェリーです
食チェリ
ー
また際どいキーワードが
そう、
はい、
いろんな食べ方をね生み出しているというのを、
いやいやそんなことないのよ、
聞いてるんですけど、
そんな別にいっぱいそんな食べ方をね、
はい、
あと基本的にあんまり人に教えたくないというか、
え、じゃあもう成立しないんじゃないですか。
いやからなんかちょっと恥ずかしいというか、
はい、
食ってなんかちょっとなんか恥ずかしいことじゃないですか。
あ、まあ、そうですね、結構自分のバックヤードも見えたり、うん、性格とか見えちゃいますもんね。そうそうそうそう、
だから僕で言うとですね、一番有名だったのは10分どん兵衛ってやつがあった
んですよ。あー、ありましたねどん兵衛を10分蒸らすっていう、
そうそうそうそうそうそうなんですよね。でそれはもう 昔から僕はちょっと麺ふやけたやつが好きだったんですよね、はい、でそれこっそりやってたわけです。で、はい、麺は硬いほどいいっていうあの流れがありませんか。
そうですね、
基本的に、はい、腰がある方がいいっていうね、
うんうん、うどんは特にね。
でいや蒸らすと美味しいんだよねみたいなこと言うとバカ言ってんじゃねえよと、はい、結構ねバカにされてきたんですよ、
はい、
うん、だからずっと途中から黙ってたんですよね、うん、もう何十年と黙ってたんですよ、は
い、何十年と黙っていた。
そうなんですよ。
結構やってたんですね、10分どん兵衛は。
10分どん兵衛でね、どん兵衛ってね2000年代になってから麺変えたんですよ。
へえ。
でそこからは明らかに麺が太くなって腰が硬くなったんですよ、はい、そこからさらになんかさらに蒸らしてやろうと思ったんですけどだけどやっぱりちょっと人には言えないというか、はい、そうなんですよね。で僕はだからね1988年に上京するんです、東京にね、
はい、
で一人暮らしを、そうそう、山梨から上京して一人暮らしを始めて、でカップ麺が非常食で、まあ、用意してあるわけじゃないですか、はいはい、で結構食うに困ってるぐらい貧乏学生だったんで、うんうん、で本当にこれを大切にいただかなくちゃいけないという時にお湯を入れて、でそれでちょっと蒸らすと麺が膨れて太るじゃないですか、
はい、
そうするとかさが増すんですよね、
うんうんうん、
だからやってたことなんですよ。
ああ、かさ増し。
そう、
かさ増し。ほうとうと同じ原理ってこと。
そうそうそうそうそうそう。でもそう、まさにおっしゃった通り、よくよく考えてみたらその 太らせるというかだらしなく麺を太らせるのは本当にルーツがあったと。
じゃあ山梨の DNA がどん兵衛で炸裂しちゃったってことですか。
そうそうそうそう、というのはね本当ね俺も後で思ったんだけど、そんなことは気がつかないで、はい、ただ単に貧乏だからちょっとまあ恥ずかしグルメをやってたわけ、うんうんうんうん、でその癖がずっと続いてて、
はいはいはい、
でどん兵衛が明らかに2000年代になって麺を変えたので、さらにこれ10分ぐらい、いや本当言うとね俺20分ぐらいや
ってためっちゃ濡らしてる。
一回熱湯を注いでから蓋をして、でその後にちょっとシャワー浴びたりとか、
はいはいはいはい、
余計なことをして
身支度をして、
そうそうそう、でその後蓋を入れて、まあ、15分ぐらいでもまだいけんな、20分ぐらいでもいけんなみたいなことをずっと続けてったんですよ、
はい、
で本音は20分でも大丈夫なんだけど、自分のラジオの放送で、でちょっとそういうなんか一口情報でチラッと言っちゃったわけ、
うん、
でその時に20分って言うと恥ずかしいから10分ぐらいでもないし7分10分とかっていうことを言ったんですよ、うん、で10分どんべっていう風に言ったんです、うん、そしたらそれが結構タグ付けされてネットでバーっとこう拡散してって、この食べ方美味しいとか、これ昔から俺もやってたとかっていうのがどんどんこう来て、でレンチンどん兵衛っていうのをちょうどねその時なんかねちょうどこう乗り入れて、で別方向からレンチンどん兵衛はうまいみたいなやつとかと相まってバーンと拡散したんですよ。
へ
え。でその時に今までその牧田さんにとったその食って恥ずかしいもんだったわけじゃないですか。でもそれをきっかけにスケベ、
いやいや厳密に言うと昔からスケベです、はい、なんかやっぱこう食べ物に対する執着というか、うん、そういうのはやっぱほら僕いつも言うんだけど食べ物に興味がない人っているでしょ、
うん、
で僕逆に憧れるんですよ、
うん、
なんかしばらく集中しててで、あ食べるの忘れてたっていう人いるでしょ。
あいますね、
超かっこいいなと思って僕忘れたことないですよ食べるの。
そうですね、
うん、
でそのぐらいなんかこういつも朝飯食べながら晩飯のこと考えてたりとかするんでだからやっぱりそういうちょっとこう情熱というか熱はあるんじゃないかなとは思ってましたけどね。うん、そうそう。であと美味しかった炒め物の残り汁ってあるじゃないですか、うん、
はいはい、
で野菜炒めとかの、うん、うまくいったなっていう残り汁とかあるでしょ、
はい、
それ捨てられない。
あどうするんですか。
タッパに乗っとく。
残すの。でなんかどう利用するんですか。
翌日に、
はい、
まあなんかそのおじやの出汁にしたりとか、
うん、あでも絶対美味しい。
例えばおうどんの出汁にしたりとか、
うん、うどん好きですね。
うどんは好きですうどんでも麺は好き、うん、麺は何が好きですかって質問が一番嫌い全部が好きだから、
うん、あそうそうそうそう、
地雷踏んじゃった地雷。
そうそうそう、うん、何かラジオを聞いてくださってる方に最後牧田さんから
言葉
を。
ですね、ぜひ山梨の方特に来ていただきたいんですけど、8月の11日に、
うんうんうん、
舞鶴のところでですね小江戸祭りっていうのを行うんですね、うんうん、でその中で私がプロデュースするコーナーがありまして、
うんうんうん、
お笑い芸人を山梨初のお笑いタレントを僕がプロデュースすると。でまあ、山梨出身の若い人がいいけど、まあ、山梨に今住んでる方、でもいいんです。 I ターン U ターンいろいろあると思いますけど、まあ、学生で来てる人とかでもいいんですけど、山梨初でこうお笑い芸人として、まあ、デビューしたい。でそのお笑い芸人の方は、まあ、オーディションします、
うん、
で僕のところに応募してきてくださった方には僕がオーディションしてネタ見せをした上で、その、小江戸お笑い祭りにですね、
うん、
2組だけ出演していただくという、ことなんですね、
はい、
でこれをですね約1ヶ月ほど前から告知をしてるんですけど、未だ応募者ゼロ
っていう。ちょっとこの番組聞いてる人ぜひ挑戦してほしい、ね、
昨日も僕 YBS 放送さんの方でですね、はい、Doing という番組で告知させていただいたんですよ、
はい、
で Doing の、 ハッシュタグ見たんですよ、
はい、
なんか反響あるなと思ったんですけど、はい、一件もなかったんですよ。
なんと
これね、なんとかしていただきたいですね、
はい、
実はあれなんですよ、東京の方から僕が推す生きのいい若手芸人でマッハスピード高速球というのと、
はい、
バカよあなたはというですね、
はい、
ザ漫才とかに決勝にも上がってきてるですね、うんうん、
はい、
有望な若手がいるんですけど、彼らに出てもらえます。だけど本当は彼らは刺身の妻で、
うん、
本当は山梨の方になんか、まあ、とりあえずネタをやっていただきたいです。何でもいいんで、
うん、
はい、我こそは何かやりたいということで、僕こういうコンセプトとかと合うと思うんですけど、まあ、その地方の時代なんていうのを、まあ、能書きは簡単に言いますけど、まあ山梨は昔から、なんつうかな、そう、芸能面に関しては地産地消をしてこなかった、
確かに
っていうのがあるんです。だから僕は東京に出たんです。
なるほど、
はい、で僕40を超えてから、まあ、山梨の方に何かこう貢献できることないかなと思って、まあ、自分の得意なことで何か貢献できたい、でフェスをやりたい、
う
ん、でフェスをやるためにまあ、なんつうかな、こうやってまあ勉強がてら僕出演してたりするんですよ。で、まあ、その一環で、お笑いタレントも育て、でまた食のこういうなんつか、頑張ってらっしゃる方とかとも連合していきながら、山梨のなんかそういうカルチャーを底上げして盛り上げていきたいと、
え、
いうふうに思って、
来年、うん、発酵マルシェ、
おー、そうですね、
どうですか、
発酵マルシェ、
僕たちあの、はいはいはい、年に1回、甲府の駅前広場で、
はいはいはいはい、
でっかいフェスというかマルシェやってるんですよ。
あ、いいじゃないですか、はい、
ぜひ、
はい、そこに、そこに、あ、じゃあこの3トリオでなんかネタやってください。僕プロデュースしますから。
お
お、ネタ、
ネタ、
発酵兄弟、発酵兄弟
で、兄弟でネタを、
じゃあそれも、
白味噌です、赤味噌ですって
そうですね、八丁味噌です、
八丁味噌です。
じゃあちょっと今年のメインになるかもしれないです、
はい、
その8月11日の小江戸、
小江戸甲府
夏祭り、
小江戸甲府夏祭り、
応募はどうやってすれば、詳細とかはどうやって見ればいいんですか。
ネットで転がってます、大丈夫です。僕のツイッターもフォローしてください、
うんうん、okay、 じゃあ、はい、じゃあツイッターから拾ってリツイートします僕
は、はい、で必ずちょっとなんとかね、はい、これからで山梨初で全国、
おー
で山梨でもなんかそういう、まあ、文化やっていきたいっていうふうに思っております、うん、はい、
はい、
ありがとうございます。
で吉本にその芸人取られないようにしたいな、はい、
そうですね、
はい
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 はい、
じゃあ皆さんそのイベントも8月11日のイベントもぜひネットで詳細チェックしてみてください、
はい、
今日のゲストは俳優芸人アーティストの牧田スポーツさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。牧田さんとのトークが非常に盛り上がったため2週に分けてお届けします。後半は来週放送200回の日にお送りしますのでお楽しみに。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。
団子を樽に投げ入れて素手で平らにならします。塩をまぶして蓋をして夏を越えたら出来上がり。はい、味噌味噌味噌手